この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第1章26節から38節です。ルカの福音書第1章26節以下。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありませんマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるでしょう、起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。今朝はこの箇所から恵みの告知と題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。今日の聖書の箇所はクリスマスの物語の中でも大変有名なところです。キリスト教美術の中でもこの箇所の場面を描いたものが最も多く、受胎告知と呼ばれています。御使いガブリエルが一人の少女のところを訪ねて、あなたからイエス・キリストが生まれるという告知をしたのです。このマリアには言い名付けがいました。言い名付けはヨセフと言います。ですがこのルカの福音書にはヨセフの名前は出てまいりません。あくまでもマリアのことを語ろうとしています。この時代、婚約をしている相手に妊娠が発覚してしまいますと、婚約者が訴えれば石打ちの刑にされてしまいます。物語だけを読んでいますと、これはとても美しい出来事です。ですから描かれている絵画もそうですけれども、美しく描かれているものが多いのです。けれども実際のところ、このことが明らかになれば、マリアは夫となるはずのヨセフから殺されてしまう、そういう危機にあったわけです。 このマリアの背景を神はよくご存知だったはずです。そんなマリアに御使いガブリエルは神の恵みの告知をいたします。28節にこう記されています。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。最初から御使いはここで神の恵みを語ります。神の恵みの担い手となって担い手となるマリアに対してガブリエルはおめでとうと告げました。皆さんがおめでとうと誰かに言うとき、そこにはどんな意図があるでしょうか。退院おめでとう、私も最近言われたばかりですけれども、あるいは合格おめでとうとか、誕生日おめでとうとか、ご結婚おめでとう、まあ、いろんな場面で私たちはおめでとうという言葉を使います。このおめでとうというのは何か嬉しいことがあったときに使う言葉です。そしてその多くの場合はその人が願っていることが実現してよかったですねというときに使います。この言葉を言われたマリアはこのおめでとうという言葉に思い当たることが何もありませんでした。ですから困惑しました。29節にこう書かれています。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。するとガブリエルは続いて30節でこう言います。恐れることはありませんマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。神から恵みを受けた、だからおめでとうなんですよと告げたわけです。そしてこの時に御使いがマリアに、大切な知らせを告げていくわけですが、その知らせの内容は3点あります。まず31節、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。まず1点目はここにあるように、身ごもって男の子を産むということです。そして2点目は32節です。意図高き方の子と呼ばれ、また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。これはダビデの子として生まれる。イスラエルの民が長い間待ち焦がれていたメシアとしてお生まれになるのだということです。そして最後の3点目は33節、彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。これは神の国の支配者となるということです。ここでガブリエルが語った内容、それ自体はイスラエルの民にとってまさに福音の知らせでした。約束の救い主がいよいよお生まれになるという内容だからです。けれどもこの知らせはマリアにとってすれば受け入れがたいことでした。このルカの福音書というのはとても興味深い書です。ここには天使のガブリエルとマリアのやり取りが記されているわけですけれども、このマリアへの天使の告知のほかに、夫となる言い名付けのヨセフのところにも御使いが現れて、そして子供が生まれるよという話が、マタイの福音書には出てくるわけです。ですから私たちはここでマリアが受けた衝撃をどうしても簡単に考えてしまうのかもしれません。ヨセフさんは分かっていたんだから、マリアはそれほど苦しまなかったのではないか、 そういうふうに考えてしまうかもしれないわけですけれども、けれどもルカがここで伝えようとしているのはこのマリアの葛藤です。マリアはガブリエルの申し出に対してこう尋ねます。34節、マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。ここでマリアが言おうとしたのは、いや無理です、そんなことはありえませんということです。まだ結婚していません、男の人を知らないのです。だから子供は生まれっ子ありませんというのがマリアの言葉の意図です。それに対して御使いは丁寧に答えてくれます。それが35節から38節です。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類エルサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアが聞きたかった言葉はこの言葉ではなかったはずです。そうですか、残念です。私はいいと思ったんですけれども難しいでしょうか。いや残念ですね。そう言いながら天使が帰っていくことを期待したのではないか。ところが御使いはそんな言葉は少しも言わないでこう言い始めます。いや夫がいなくても問題ありません、聖霊によって身ごもるからです。そして生まれてくる子供は神の子と呼ばれるのです。いやいや私が聞きたいのはそういう話じゃありませんと言ってもおかしくない内容をガブリエルは語っています。そもそも自分に子供ができたとしたらヨセフがどう思うのか、納得してくれるのだろうか、疑われないのだろうか、聖霊による子供なんですと説明して信じてもらえるのだろうか、どこかで浮気したのではないかと言われてお腹が大きくなった時点で石打ちにされてしまう。もしヨセフが受け入れるとしてもそれはヨセフがそれは自分の子供であると認めてくれる以外にはないわけです。そのようにヨセフが受け入れてくれる可能性が果たしてどれだけあったでしょうか。皆さんは自分がこの時のマリアだったら、自分がヨセフだったらと考えたらよくわかると思います。この御使いの御言葉を受け止めることは全くもって現実的ではありません。私たちは神の恵みというのは自分の願いや自分の望みが叶えられることだと考えているかもしれません。しかしこの物語が伝えている神の恵みは全くもってそうではありません。神の恵みというのはその人の事情がどうであろうと全くお構いなしに神の御業がなされるということです。このことは私たちにつまずきを与えるかもしれません。私たちは神に願っている祈りが叶えられたとき、ああこれは神様の恵みでしたと感謝したくなります。あるいはまさに私たちが普段おめでとうという声をかけるときのような、病気が治ったり 希望の学校に入ったり、良い縁に巡り合って結婚することができることを神様の恵みと捉えたいわけです。しかし聖書はこの新約聖書の冒頭からまるで正反対のことを語っています。神の恵みというのは私たちの願いが叶えられることではなくて、神の願いが遂げられることなのです。御使いは続いて語りました。神にとって不可能なことは何もありません。ここで問われているのは、このあまりにも現実的とは思えない神の知らせ、神の言葉を受け止めるかどうか。この言葉を受け止めたときに、そこに神の恵みの出来事が起こるのです。するとマリアはどうなったでしょう。38節にこう記しています。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった、そう記されています。マリアはこの言葉を受け止めたというのです。信じられないことです。マリアは自分を見て言いました。私は見ての通りはしためです。はしためというのは恥の女という字を書いたり、秘女といって、身分の低い女の人のことを指す言葉です。マリアは自分はそういう身分の低い卑しい女である、自分は本当に貧しいもので何もないものであると言って、この御使いが告げた御言葉を受け止めたのです。ちょっと考えにくいことです。マリアは一体どうやってこの言葉を受け止めることができたのでしょうか。私たちにはとてもできそうにありません。信仰というのがこういうことを要求されるのだとしたら、もう諦めるしかないとさえ思えるほどのことです。私たちはこのところからマリアを理想的な信仰の人であるというように見出そうとします。これこそがクリスチャンとしての模範的な姿なのだと。こういうマリアは立派です。そして私たちはこんな立派なマリアの信仰的な姿に感動を覚えたりします。キリスト教美術の多くもマリアのところに百合の花を描いたり、あるいは毅然とした姿でマリアの姿を描き出したりします。さすがマリア様とでも言うがようにです。けれども私たちが知らなければならないことは、そのような立派な信仰者こそがマリアであったのだということを聖書がここで伝えたいのではないのです。聖書がここで語ろうとしているのはマリアの功績ではなくて神の恵みです。マリアがどんなに立派な信仰者であったのかということを語りたいのではありません。信仰というのは神の言葉を謙遜になって受け止めることにある。これがこの箇所で、この聖書の箇所が伝えようとしているメッセージです。誰もがマリアのようになることができるのだということです。大体私たちが御言葉を聞くとき、私たちの前に天使は現れてくれません。せいぜいそこに立っているのは牧師です。残念なことかもしれません。 あるいは家で自分で聖書を読んでいるのだとしたら、そこにあるのは聖書と自分でしかありません。確かに天使が現れてきてくれればちょっと信じやすいかもしれませんけれども、このルカの福音書はその前のザカリアのところで、ザカリアは天使が現れたけれども信じられなかったと描いています。天使が現れて嬉しい知らせを伝えても受け入れられない、それが人の姿、祭司なのに。それがこのルカの福音書が伝えていることです。神にとって不可能なことはありません。私たちが聞き取るべきはこの言葉です。神の全能と呼ばれるテーマです。聖書が神の全能を語るとき、それは決まって神の言葉と結びついています。信じるか信じないかなのです。そしてこの神の言葉を信じるというのは、ここでまさに御使いが語っているように、聖霊があなたの上に臨む時なのです。神の言葉は聖霊の働きなしに受け止めることができませんけれども、聖霊が働くならば、私たちはこの聖霊によって語られた神の言葉を受け入れることができるようになる。これが信仰です。神の言葉は今日も私たちに向かって語りかけられています。聖書を通して、教会の礼拝を通して、神はその御言葉を私たちに語りかけておられるのです。聖霊の助けをいただきながら、私たちもまた、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、そう応答したいのです。お祈りをいたします。全能の神であられる主よ、あなたにおできにならないことはありませんけれども、あなたがお語りになる内容はとても信じにくいことです。マリアに聖霊によって子供が与えられるなど、一体誰が信じることができるでしょう。私たちのような罪深い者が、その罪が許されて神の子供となる、そのこともまた信じることのできないような内容です。私たちに永遠の命が与えられることも、聖書が語る一つ一つの約束も、私たちにはどれも信じられないような約束ばかりですけれども、あなたは聖霊を私たちに送ってくださいます。そしてその聖霊を通して、そのことを信じることができるようにしてくださいます。主よ、すべてはあなたの恵みです。私は小さなものに過ぎません。あなたの語られた通りになりますように、そう受け止めて、この信仰に生きるものとならせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。